ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師匠の永江小祭です。講談レコンギスタ、本日は2025年12月19日の金曜日でございます。いやいや、おかげさまで、ずっとやってきましたガンダムのゲームですね、自作ゲーム、本日完成いたしました。本日の夕方の5時、完成いたしました。12月19日ということで、過去ログを調べたらですね、YouTube で、ガンダムのゲーム作りますって宣言したのが、ちょうど、同じ日の何ヶ月前、5ヶ月前、今年の7月19日にその動画を撮ってアップしているわけですね。で、そっから、だから綺麗に5ヶ月でしょ？それで合ってると思うんだけども。で、完成したということになります。まあ正確に言うと、まだその販売そもそもできないゲームだけれども、タイトル画面まだ作ってないのとか、チュートリアルはまあ作るか作らないか、考え中だったり、あとまあバグ修正もほとんど取りながらやってきた、テストプレイもやってたからね。で、でもバグはゼロではないはずです。何回もテストプレイしたら、あって見つかるバグがあると。で、これはまあ直すんだけども、致命的なバグではないのはもう確実。ゲームが 2D でシンプルだから、深刻なバグっていうのはね、なんで起きとるのかは、まずわからんっていう、その原因を突き止めるのに1日かかるっていうような、それが深刻なバグで、これ 3D でゲーム作ってるともう毎日のようにあるんですよね。でも 2D でゲーム作ってたら、あ、うっかりミスっていうようなものばかりだし、その、すぐにわかる。何がダメなのかっていうのは、すぐにわかるように作ってる。つまりまあ、とにかくシンプルな、紙芝居みたいな、まあ、手の込んだ紙芝居ぐらいのゲームを作ろうと、ずっとやってきたから、あとまあ、その、自分ではわからないぐらいの部分のシステムのバグみたいなのは、最初の方でな、まあ直してるよね。それが直らないんだったらこのゲームはできないやっていうことで、企画倒れになるわけです。で、昨日だったかな。最後にちょっと致命的だったバグ で、オート戦闘にしたら、なんか、本来使えないはずの対空砲火を、オート戦闘の AI だけなんか使っちゃって、で、無謀にも敵に軍艦が突っ込んでいって、対空砲火を浴びせかけて、逆に、ジムライトアーマーに切り刻まれて沈むみたいな、そういうなんか愚かな AI のね、バグがあってですね。で、これ治りました。これが治らないと、オート戦闘に任せられないよね。で、手動戦闘やりゃいいんだけど、まあ、時間がやっぱ手動戦闘倍以上かかる感じですわ。なんで、オート戦闘で、レベル上げとかはオート戦闘で、ほっといて、もうトイレ行ってる間とかずっとね、オート戦闘やってくれるから、まあ、一旦ごとにオート戦闘するかしないか決めれるし、好きな場所からオート戦闘できるから、オート戦闘は、すごい便利なんですね。で、私がテストプレイする意味でも、すごい便利なんだけども、まあ、バカなバグがあって、まあ、使えないじゃん、事実上って思ってたのを使えるようにしました。で、これは、決定だというか、まあ、厄介なバグの、まあ、最後の、頭目を倒したって感じですかね。で、まあ、ストーリーモードの、そのパートの、いわゆるこう、ちゃんとドミノが綺麗に倒れるか、これが倒れないとですね、いわゆる進行負荷バグという、まあ、プレイヤーにとって致命的な、ゲームが途中で止まっちゃうっていうようなバグは、その、今のテストプレイする前に、片付けました。で、ストーリーモードだけバーっと戦闘抜きで、ちゃんと最初から最後まで流れるかっていうのは、まあ確かめているし、そして、いよいよ戦闘を入れて、レベル上げですね。なんで、その、レベルの成長曲線。これはやっぱりね、アンズルより産むが安しと思ってかかったが、舐めてかかったら偉い目に遭うたよ。で、奥が深いなっていうのは、つくづく思ったんやけど、いや、勉強になりましたね。そもそも私、RPG スクールを使うようになったけど、RPG を好きじゃないから、RPG のいろんな機能って、まあ、使わないできたわけだね。 あの戦闘画面とか、経験値とかね、レベルアップとか。で、だけど、まあ、今回のゲーム、結局全部イリアということで、やったんで、こう、全く勉強してなかった部分をやることになったんで、嫌だなと思ってたんですけど、いやアンズルより馬が安しというか、勉強になって、本当に。レベルがね、こう、着々と上がっていって、でもどっかで頭打ちになって、で、強い敵と、まあ、戦ったら、またレベルが上がり出したいっていう、やっぱり心地いいね、成長感覚っていうのは、結構難しくて、で、RPG 作る、もともと備わってる、その、成長曲線とかあるんですけれども、今回、ガンダムのゲームということで、ヒットポイントは増えないというふうにね、デザインしてるんですよ。戦艦とかモビルスーツのヒットポイントが増えたら気持ち悪いから増えないと。ただ強さは上がっていくと。防御力も上がっていくと。いうことで、ヒットポイントを変化させずに、まあ、強さが上がっていく。で、敵ももちろん、徐々に強い敵になってきてほしいっていうようなことで、その、いわゆる一般的な RPG の成長曲線まんまコピペするみたいなんではダメなんですよね。なので、その、ファミコンウォーズ的なというか、ヒットポイントはもう同じ機種はみんな同じなんだけどもっていうような、システムにするために、ああでもない、こうでもないというのでテストプレイを繰り返して、これはまあ、つまり1週間ぐらいかけましたかね。で、その、さらにやっぱ最後のラスボスはまさにラスボス作りとその前の中ボス作り。で、ステージが、全部で9つステージというかミッションがありまして、で、それぞれに基本全部、まあ、最後のところに中ボスが待っているわけですね。で、その中ボスを倒すと次のミッションにっていうことなんですが、その中ボスは、ランダムエンカウンターに出てくる敵とはワンランク違う、ワンランク上の、まあ、次のミッションの雑魚敵みたいなのが、こう、ボスとして出てくるわけだな。で、そのボス艦隊をやっつけるんだけど、これは、なんていうのかな。その、ギリギリやっつけられるぐらい強くても苦しゅうないと。弱すぎるとなんだよっていうことになるから、ちょっと味方が、戦死者が出るぐらいの、ま、苦戦をしても、とにかく皮一枚でも勝てばいいということで、で、まあ、勝てば次のミッションでは全回復してるから、まあ、とにかく半分ぐらいやられても、とにかく勝てばいいというような強さ。を与えるっていうので、中ボス。それで、中ボスはそのランダムエンカウンターの敵とは違って、こう、独特な布陣をしているとか、なんかその、芝居みたいなね、セリフとか芝居とか、とかそのプレイヤーをちょっと驚かすような、挟み撃ちにされるとか、なんぞそういうものが必要だよね。で、まあそういう、いつもより敵が妙に多いとかね。で、そういうふうに、ランダムエンカウンターは、まあ、ドラクエでいうスライムとかと、まあ出会う、あの戦いですけれども、中ボスとかは、もう編成が決まっていて、その分なんか芝居がかったことができるってことですね。なので、この中ボスを、まあ、9つぐらい、各ステージのね、まあ、締めくくりとして作る。まあ、これはなんかね、演劇の一幕を作るようなもので、大変でしたよ、やっぱり。やっぱ大変だった。で、一回ね、このゲーム作るのを諦めかけたことがあって、それはその、ストーリードリブンの、まあ、ゲームは本当に作るのに時間かかるからもうやめだみたいに思ったんだけれども、10日ぐらいで立ち直って戻ってきて、なんで最後まで走り抜けられたかというのは、まあ、とにかくドラクエ風にランダムエンカウンターで途中の戦いは全部ドラクエ風に処理するということで、これでいけたね。でもそれでも残ったのは、マクマ芝居っていう、そのミッションごとにソロモンに帰ってそこで、新たなニュースが入るっていう芝居とか、それとか、その、まあ、中ボスのところで、まあ、なんということだみたいな、まあ、芝居みたいな、そういうようなものは、やっぱり必要で、まあ、これはドラクエにもあるじゃないですか。なので、その、今ね、抹茶を入れたのをぐっと飲ませていただきました。うどんをね、記念にうどんを食べさせていただいて、で、今、ほっとしてるとこなんですけども。まあまあまあ、細かいことはいいですよね。とにかく完成したと。で、まあ、丸5ヶ月なんだけれども、YouTube でガンダムのゲーム作りますって言ってから、 実はジンギスカンのエロゲー1本作っとんのよね。まあそれは仕事、まあ食うために作っとって、でそれはね、まあ売れた言うてもしょぼいんやけど、でもかなり生活費をあのこの間支えてくれた。もう今はもうほぼ売れなくなったから、私収入ゼロにまた戻りよるけれども、とにかくね、作ってから2、3ヶ月はね、私にあの毎月それなりの小遣いをくれるっていうようなね、もう親孝行なゲームになりましたね。なのでまあこのジンギスカンを作ったのに1ヶ月かかってないんだよな。これがすごいよな。2週間ぐらい、違うか、1ヶ月だ。ちょうど1ヶ月かかったのよ。このジンギスカンのエロゲーを作ったの。これもこのガンダムのゲームと同じで、その青春の忘れ物なのね。ずっと酒を飲んだら人に俺はこんなゲームを作ってから死ぬんだって管を巻いていた作品の2本のうちの1本みたいなのが、まあ、この、ジンギスカンのエロゲーだったんですけども、これを1ヶ月で完成させたので、まあ、その、正味ガンダムのゲーム作ってないやな、その間は。だからガンダムのゲームを作ってたのは4ヶ月っていうことですよね。120日、違うか、30×4 は120日。120日ぐらいで、だ1年の3分の1か。1年の3分の1で今回のゲームは完成したと。で、今回のゲームはちょっと誇ってもいいのは、全部やってるってことですね。ドット絵、音楽、効果音、プログラム、もう一個ぐらいなんか重要なもん言い忘れてるような気もするが、とにかく全部、自分で作ったもので作ってあるということですね。これで120日っていうのは結構すごいんではないかな。うん。で、やっぱり、まあ、ゲームなんか作ってると、あっという間に1日も立つし、1週間も1ヶ月もあっという間に立つから、1年ぐらい、ああもうか作り出してからかかっちゃってるなーなんてことザラですよね。ザラなんだけど、でもやっぱり人間って100年も生きないと考えると、1年があっという間って、まあ深刻な問題なんですよ。で、ハッピーサンライズさん、金曜日にね、いつも動画アップされているゲームクリエイターの人、先ほどね最新版見たんですよ、 YouTube で。今日金曜日だから。で、その方は 3D で Unity で、なんかね、独自のゲームを作ってらっしゃるんですけど、もう3年ぐらいになるんじゃないのかな、今のゲーム作り始めて。で、一個もできてないの。本当にバカだなって、ごめんなさいね、悪口になっちゃって。ただ、気づきゃいいのになって思うわけ。その、3年だったか2年半だかわかんないけど、あっという間にね、僕、本当作り始めた時から、見てるから、私もあっという間にその2年半ぐらいが経ったってことだけど、何に時間取られてるかっていうと、その、ハッピーサンライズさんね、そのゲームの重要な要素ではないところで時間をひたすら食ってるんですよね。で、そうしてる間に1年、2年っていうのはあっという間過ぎていくと。で、それ何かというと、その 3D で人間のキャラクターたちだから、まあ手と足があるわけですよ、頭とね。で、これがね、バグるとか、ねじれるとかね、ぐちゃぐちゃなるとかね、指もあるわけですよ。指を曲げるのを作るとかね。そういうことをね、寝たり起きたりね、歩いたり走ったりしゃがんだりっていうのをいちいち作るんだけど、作るためにバグるっていうね。こういうことなんですけども、それが、その、ハッピーサンライズさんが、まあ、作りたいと思ってらっしゃるゲームの、その、どうしても必要な要素なのかっていうと、私はなことはないと思う。だけれども、3D だから、それはもう避けて通れないんだよね。3D 空間ですから。なので、2D でもしこの方のゲームを、まあ、再現するとしたらって言ったら、本当に、今できているところぐらいまでは3ヶ月もかからないで追いつくんじゃないのっていうぐらいですよね。もっと、もう1ヶ月で追いつくんじゃないかと思うぐらい、つまりね、悩まなくていいとこで悩むというか、なんか苦しまないでいいとこで苦しんでらっしゃるんですよ。で、でもそういう人が5万といるんだろうなってことを考えると、どうして人は気づけないものだろうかっていうのはちょっと思うところです。おそらく真面目なんだよね。で、なんかね、こうと決めたら、最後までやり遂げねば、いかんのだ、みたいな武士道なのか、もうそういうその昭和のがむしゃら精神なのか、一回ね、撤退してみようみたいなね、迂回できないかな、とかね。 そういうね、なんか、ずるい考えを持てない人たちなんだよね。だからかわいそうで、その、ね、ディスれないんだよね、そういう人たちのことをね。だけど、いや、それはね、本当に、もったいない、時間もったいないからね、どうしても必要じゃないんだったら 2D で作って、で、もうそれを作ってさ、これ 3D でもいけんなって思ったら 3D でやるぐらいのことやったらって、そしたら 2D で作ってる時点でもまあまあ大変で、ああいや、もう 2D でいいんだっていう 2D 主義者にいずれなるからと思ってね、2D で、パイロット版だけでもね、ゼルダの、あれもね、ブレワイもそうだったように、とりあえず 2D のパイロット版でいいから作ってって思うんですけど、まあなかなかもう、3D っていうのは外せないって思っちゃってるのが、だとしたらね、不幸ですよ。だって本当にね、未だに 3D は優しくもなんともないんですよね。我々のいる空間、世界は 3D だから、とりあえず 3D で作れなきゃダメだって思っちゃうのね、ことゲームに関してはやめた方がいいというか、地獄を見るんですよね、本当ね。まあそれはいいとして。で、私も、このガンダムのゲームもし 3D で作っていたとしたら、5ヶ月で完成した、まあ4ヶ月完成したものが3倍の1年。まあ絶対完成しないね。3倍の1年で完成しないでしょうねと思うわけですよ。10倍ぐらいかかるとしたら30ヶ月か。あ、40ヶ月。40ヶ月で3年以上ですよね。おそらくそれぐらいはかかっちゃうでしょう、3D でやると。なので、まあまあ本当にね、2D でやったのは、まあ、改めて軽眼ですけれども、しかしまあね、今日はワクワク反省会というかね、まあ、YouTube でもどうせやるでしょうけど、なるだけ YouTube で言わないようなことを言っていきたいなと思うんですけど、そうですね、なんか、そう、だから、対策は作るまいぞって言ってて、対策を作っちゃったんだよね。だけど、4ヶ月でできてるってことは対策なわけないんであって、おそらく中規模なゲームだと思う。うん。まあ、プレイする人から見たら、そんな対策って感じはなくて、まあ、例えば1日プレイしたらクリアできるかもしれないな。そのテストプレイをやってるから、まあ何時間ぐらいこう、かかるかっていうのはわかるんだけれども、まあ、オート戦闘が優秀になったこともあるし、レベル上げも、もう、マゾ的に上がらないとかいうことはないんで、それでもやっぱり、シミュレーション RPG ってそこそこ時間かかるんで、まあ、1日でクリアしようと思ったら、結構1日潰れるかなっていう感じだとは思うけど、まあ、1日でクリアできないこともないと思いますんで、まあ、そういう意味で言うと、その、ボリュームっていうのは、まあ、それほど大きくはないのかなと思いますけどね。で、まあそういう、その、まあ、あれですね、ものでも、まあ私にとっては、異常なほど頑張ってしまったよねっていうのは、まあ反省点ではないんですけどね。例えばね、こう、フェイクゲームでね、済ませればね、さらに半分ぐらいの期間でできたと思う。フェイクゲームっていうのは、まあまあ、その YouTube とか見せてできてるように見えればいいやつね。まあ、実際このゲームは販売できませんので、その、ちゃんと細かいところまで作る必要はないわけなんですよ。だから、ラストステージとか、まあ、オープニングとステージの途中のステージと、そして最終曲、まあ、アーバー枠の戦いみたいな、ね、エンディングとか、そういうと、美味しいとこだけ作ってね。で、途中のつなぎ合わせなんか全部、ほったらかしで、YouTube に上げればね、フェイクゲームはできると。こんなゲームあったらいいな、みたいなのは、まあ、できるんで、それだったら、もうバグ直しとかに、まあ、手間取らなくていいから、ずっと早くできるでしょうね。しかし、私今回、ちゃんと、手を抜かずに、もうスタートからエンディングまで、完璧に動くゲームっていうのを目指して作りましたので、当然手間がかかりました。なぜなのか。それはやっぱ自分が、この、売ることができない前提のゲームを、なぜ作るのかというところに帰結していて、もう、はるかにレベルが違う話で、その自分が、もう死ぬまでの間にやっておきたい仕事の一つを片付けたっていうような感じですからね。なので、まあ、ちゃんと作ったってことですね。で、ちゃんと作ったけど、誰にもプレイしてもらえないんじゃしょうがないじゃんという気も、まあ、自問自答の中で、いや、いつも言ってるけども、 ガンダムジオンっていうのを丸めて、著作権丸めてね、音楽とか、ドット絵とかも全部、修正して、皆さんに、なんちゃって、一年戦争みたいな、そういうガンダムじゃないガンダムみたいなものにして、プレイしていただけるところまで持っていこうと考えておるわけです。で、これは、さらにここから時間かかりますけれども、まあ、1ヶ月ぐらいの間に完成させたいなと思ってるわけです。もう来年の正月いっぱいで完成させたいなと思っとるんですよ。で、でもこれが、何のためにっていうと、売ってお金になったらいいよねじゃなくて、やっぱそれは、多分売れないでしょ。だってガンダムじゃないものになったら、みんな急に興味を失うはずです。で、これ人のためにっていうんじゃもうなくてですね、なんて言うんですかね、こう、その、このゲームいいじゃん、やりたいよって言われた時に、ごめんなさい、これは販売できないゲームなのでって言って、なんだって思われたくないから、いや、まあ、著作権の問題をクリアしたバージョンなら販売してますよって。いうふうに、まあ、言えるようにしておきたい。で、それは嫌がらせじゃなくてですね、その、本質は変わってないので、ゲームの本質とか、私が表現したかったことの本質は変わっていないので、そこが、その、まあ、あれですよ、忠臣蔵ですよね。忠臣蔵が、その、大石蔵之介とか浅野匠守って、当時言えなかったから、大星由良之介とかね、時代も鎌倉時代の話にしてっていうふうに、まあ、その、いわゆる荒れ逃れをしたわけですよね。検閲逃れというか、弾圧逃れをしたわけですよね。まあ、そういうことっていうのは、人類史の中でずっとあったわけですから、その、まあ、怖い人たち、権力者の目を盗むようにして、まあまあ、もじってというんですか、そういうふうにして、まあ、出すっていうのは、文化としては当たり前。で、まあ、それだったらいらないやって言われても、それは、あなた、そこ止まり。で、でも、大星由良之助になって言うと、鎌倉時代になって言うと、敵討ちは敵討ちだろうっていう本質、ものの本質が分かり、その、いわゆる大人の事情も飲み込んでくれた上で、脳内変換をし、とか脳内補完をしていただいて、ちゃんとこれはガンダムの感動的な話になってるなっていうふうに、分かるやつには分かるっていうことですね。だから、こっちにも、まあ、ある種のハードルを設けさせていただきますよって感じで、これが、結局ゲームでも、分かる人の、まあね、水準っていうのを、ある程度こう、切らないといけないところあるな、と思っているんですよね。なのでまあそういうことです。で、まあでもどっちみち高い値段つけませんし、儲けようという気もさらさらないですね。まあこのゲームは何のために作ったのかっていうのを、まあ常に自問自答しているんですけども、やっぱさっき言ったことと、あとやっぱものすごいやっぱ経験値稼ぎになったかな。自信ですよ、だから。だから、そのさっき言った RPG とか、まあシミュレーション RPG という、まあ言うたら厄介な、ことどもっていうのを、ほぼゼロから全部学んだ感じですね。もう怖くないんです。で、怖くなくなったので、そのゲーム企画の中に、今後またシミュレーション RPG とか、まあ、RPG っていうようなもんでないと表現できないな、みたいな企画を切らなくて済むわけですね。あ、これだったら前やったもんなっていうので、まあ、どれぐらい時間がかかるものかとかいうのが計算できるから、かなり、まあ、いいわけですね。実地にやってみないとそれは分からないわけですよ。で、お試しでちょいちょいとやっても分からないんで、一本のゲーム作り上げないと、実際にどれぐらい厄介な、このシステムが厄介なんだぞ、みたいなことは、作ってみないと分からないということで、まあ、作ったと。あとですね、そのゲームの規模もおそらく、これ以上大きなゲームを僕はもう生涯作らないと思うんですね。それは私の考え方というか思想であって、対策に走れば走れるんだけど、そのどんどん対策化していったファミコンの歴史とかね、そのまあファイナルファンタジーとかドラクエでも、まあ全てのものがだんだん太っていくわけです。肥大化していくわけなんですね。で、僕は、その、何でもでかくなっていくっていう、その、まあ、なんか、まがまがしさが嫌なので、むしろ、経験値が上がれば上がるだけ小さくなっていく、コンパクトになっていくような、クリエイターになりたいから、その、ね、結局、 でかいゲームを作るまいぞって言ってたんだけど、まあでかいゲームになったと。で、まあこれが、まあマックスのところっていうのを自分で見つけれたかなっていう感じですね。4ヶ月っていうのは、まあ思えばね、その1年の3分の1で出来上がってるわけだから、早い方だろうけども、自分の中では、なんていうのかな、この孤独感とか、まあ集中力とかね、あの煮詰まりとかね、そういうことをもう考えると、4ヶ月集中して毎日コンピューター向かうのはもう4ヶ月がね、限界だと思うわ。っていうか実際5ヶ月なんだけど、まあ集中してたのは4ヶ月して、もう僕の中ではもうこれ以上は、集中力は多分続かないなって思った。なんていうのかな、こう、一つのゲームを、そうそう、だからガンダム、大好きなガンダムのゲームだから、4ヶ月間とか5ヶ月間よく持った方だよ。その自分の、いわゆる飽きないで作れたっていうのがよく持ったなと思う。で、これがもうガンダム以上に自分のね、好きなもんというとパトレーバーぐらいしかないから、そういうものでまた4、5ヶ月、集中力が持つとはとても思えない。このガンダムでも途中で何度か飽きたんだもん。本当に。もう嫌になったっていうふうに、何度かそういう時がありましたから、これは個人差があるでしょうけど、私の場合はやっぱ飽きっぽい人間なのもあるのもあって、もう4、5ヶ月1個のゲームを作るっていうのは地獄だな、みたいなのはありますね。だから、まあ、せいぜい3ヶ月かなと、自分の中ではね、思うところですかね。で、まあ、その、効率がね、その、無駄な時間とかも食ってるわけですよね、やっぱり。その、まだ素人だから、ゲーム作り完璧に、そのね、無駄なくやれてないから、なんか、随分作ったのに使わなかったものとかは多いんですよ。ドット絵で、僕は、各サイドのドット絵って書くの、本当に、すごい集中力使ってドット絵で、でかいドットなのよね。でかいドット絵なのよ。それで、サイド1からサイド7までの、まあ、コロニー国家の絵とかね、いわゆる、これ、場所蔵と呼んでるやつね。これね、ほとんどお蔵入りというか、使わなかったのよね。で、使えばいいじゃんって思うでしょ？無理やりにでも。でも違うんだよ。これ、入りもしないのにここにドット絵が出てくるっていうのはね、もう、なんていうのかな。結局、なんかね、汚くなってくるのよね、ゲームが。で、必要ないんだったらもう真っ黒の画面でいいっていうのは僕の、まあ、考え方です、今ね。で、なんで、使いもしないものを、まあ、何日もかけて書いたりしたんだろうっていう反省で言うと、なんか乗ってる時って、使うかわからないけど書きてーみたいな、いわゆるね、ノリノリの時ってあるわけですよね。モビルスーツのドット絵でも、実際そうなんですね。結局出番がなかったやつが結構いてですね、なんとか出番出してやろうと思ったんですけど、結局ね、ザクレロが結局、一回も出ずだし、他は、ジオンのグフが結局出ず。で、他は、そうっすね。ドット絵描いたけど使わなかったっていうのは意外と少ないか。うん、ちゃんと使えた。あ、ただ、パプア級と、パゾク級と、ヨーツンヘイムと、その輸送船、船の、出番がなかったのは、グアジンもだ。グアジンも一生懸命書いたのに、結局一回も出ず、なんですよ。で、これはね、なんていうのか、しょうがないというか、痛いというか、情けないというか、あ、でもグアジン出してやろうか。ガクト兵が出てくるアバー君のところを無罪をやめて、あれをグアジンにすればいいのか。まあ、それもありですね。で、まあ、それぐらいだと簡単なんですけど。で、まあ、そういうことですね。でも、これもね、そうなんですよね。前もって全部は、何が必要で何が必要でないか、前もって全部わかるってほどではない。なので、やっぱり、暫定的な絵で、済まして、それで、作っていって、ああ、これやっぱりちゃんとした絵が欲しいってなってから描く、っていうふうに、やっぱね、自分のエネルギーもね、うまく節約してやらないといかんなっていうのは、やっぱ思うところですね。だから荒削りでやる、ブラッシュアップする。で、またやってから、ブラッシュアップも2回か3回かますことがある。モビルスーツのデザインも何度か書き直し まして、まあいいなっていう風になったわけですね。なのでまあやっぱこういうことを考えると、いかに最初の方、そのまあなんていうの、ラフ画みたいなものでもいいから、あの漫画のね、あの下書きみたいなものでダーッと作っていって、で、途中からまあ色をつけていくのかみたいな、仕上げていくのかということですかね。はいはいはい。まあそういうことですよね。そういうことですね。で、まあ、あとはその、そうなんですよね。この、前も言ってますけど、やっぱ演劇パートっていうか、こう、キャラクターが喋るとこがですね、すごくエネルギーと時間を食う。だけれど、そんなものなかったらゲームさすがに寂しいじゃんっていうことで言うと、どの程度入れて、どの程度、まあ、なくすのか、という、まあね、これも、まあ、悩ましいとこ。で、まあ、メインと言ってもいい。あ、それとね、迎え撃つっていうかね、こう、なんていうのかな、受け身はね、ゲームには適さないね。だからジオンがさ、途中から迎え撃つ方になって、敵が待ってても、向こうから来るんだよね。で、アーバーワークなんかまさにそうで、もうアーバーワークにいたらもう、何回も連邦軍が波状攻撃してくるって、それをやっつけるっていうことだから、自分動かなくていいんだよ。で、これだとね、やることがないっていうか、敵です、敵です、敵ですって言って3回戦わすみたいになっちゃうんで、やっぱドラクエとかね、往年の RPG が旅物になっていて、自分で洞窟とか入っていくっていうのは、あれは、プレイヤードリブンって今名付けたけど、プレイヤードリブンでできるっていうのは大きい。これがもう、竜王軍が攻めてくるってずっと最初のラダトムの城に行ってずっと戦い続けるようなゲームを作ろうと思うと、意外とね、難しいんですよ。同じ場所で、次々にいろんなイベントが起こるっていうのは、フラグ操作、フラグ管理も大変で、なかなかね。で、ディフェンスゲームっていうようなさ、ああいうのは、なんかひたすら迎撃するゲームっていうのもあるんだけれども、ディフェンスゲームはやっぱりリアルタイムシミュレーションで、だから待ってる、その間の間になんか意味があるというかね、なんか別の作業をしているとしばらくするとまた敵が来るよみたいな、そういうゲームは、その受け身のゲームを作るんだとしたらやっぱリアルタイムシミュレーションとかにおそらくなるんだろうなとはまあ思いましたね。なんかね、かえって忙しいよね。そのリアルタイムシミュレーションとかになっちゃうとね。まあいつでも自分からね、殴りに行ってやろうかみたいなゲームっていうのはやっぱドラクエ型のね、プレイヤードリブンのゲームなんだなとつくづく思ったので、そのゲームデザインをするときに、やっぱり、自分からあっちこっちに行く旅物のスタイルを取れるゲームデザインは、いいだろうなと思う。で、まあ、あとそう、キャラモンで言うと、まあ、今後作りたいのはパトレーバー、ジャリンコ知恵とかですね。まあ、宮崎駿の、まあ、作品とか、そういうものを、まあ、ファミコン版がもしあったらみたいな、構想はいっぱいあって、で、作りたいんですけど、これって、全く趣味のものになるわけですね。そして、まあ、結局販売はできない上に、さらに、なんていうの、プレイもしてもらえないので、結局これ、まあ、やるとしたらフェイクゲームっていうやつですね。さっき言ったフェイクゲームと言うたらいいんかな。そういうものを、まあ、シャレで作るみたいな話でいくと、お金にもならないし、ゲーム作りとしては、なんていうのかな。まあ、中途半端極まりないから、なんかスッキリもしないし。なので、なんかエイプリルフールの出し物みたいな、なんかの仕事の合間の息抜きに、まあ、やりましたみたいな、ことになるのかなと思う。ただ、それでも、まあまあ、しんどいからドット絵描いて、で、耳コピの音楽作ってってなると、それまあまあしんどいかなっていう話あって、労力には見合わんよな、みたいなのは、まあ、あるんですよね。ただ、 っぱその自分のオリジナル作品じゃない人のオリジナル作品のふんどしを借りてやるときはなんか独特の楽しさがあるんですね。あのなんていうのか著作権には引っかかるんだけど、でもこのファンゲームを作る楽しさ、まあ同人誌ですよね、作る楽しさみたいなのはあって、あのなんかねちょっといたずらっ子の気持ちに変えれるみたいなのがあるので、その点ではまああれですね。ただやっぱりあのまあゲームクリエーションを本格的に今後もやっていくとしたら、やっぱりそのオリジナルのあのゲーム世界の方があの苦しまずにも済むんだなと思った。うん、あのまあだからガンダムとかパトレーバーとかいう決まったフォーマットがない世界で、何か作っていくと、じゃあ、ストーリーもキャラクターも何もないから困っちゃうよね、みたいに。まあ、思う部分もあると、反面、何にも縛られないから、そのゲーム制作上ね、なんか、厄介な問題にはほぼ悩まされない。ああ何月何日オデッサが落ちるみたいなことは、決められていないから、必要な時に必要なイベントを起こすように、いくらでもできるんでね。なので、やっぱオリジナル作品を、作っていくっていうことが、まあ大事だよね、みたいに思うね。で、なんかね、オマージュの仕方ですよ。だから、例えばなんか、メタルマックス？戦車のね、RPG あったよね。ああいうようなものを、ああいう世界観だけど別にメタルマックスではないみたいな、いわゆるポストアポカリプスのなんか滅んだ後の世界でっていうことで戦車乗ってっていうゲームをまあ作っていくっていうようなことだと、まあオマージュ作品でありながらその自由度も担保されているというか、ストーリーに縛られずに済むっていう点がね大きいですね。あれだからそう、メタルマックスって、まあその全シリーズはやってないんやけど、意外とストーリードリブンじゃないよね。まあ、そのなんかシャアみたいな赤い戦車乗ってるやつはちょっとうざいぐらい出てくるけど、意外とこう、その、ストーリー芝居っていうか、芝居部分みたいなの、あんまりいらない、ないよね。なく成り立ってるよね。で、賞金首のやつを、倒してこいみたいなことですよね。でもね、なんか、ナチョスさんっていう人の動画で、ね、YouTube で見たけど、メタルマックスって掃除って話めっちゃ長いんよね、あれ。あれね、半分でええやろいうぐらい長いね、あれ。で、あんなにボリュームいらんやろいうぐらい長いけど、まあ、じゃあ芝居が長いし、長田らしい芝居があるんかというと、そうでもないっていうのはね、なんか面白い世界やなとは思いますね。で、もう改めて思うけど、ドラクエの方式、その、ランダムエンカウンターひたすらやってレベルを上げて、これが優秀やなっていうことは思い知りました。ヒットポイントがじわじわ上がるっていうのも、今回僕はそれをしてないわけですけれども、ヒットポイントがレベルで上がるでしょ。だけどさ、レベルが上がった時にヒットポイント、最大ヒットポイントが上がっても、今のヒットポイントは維持されるやんか。だから、その、ヒットポイント、最大ヒットポイント10上がったっていうのを享受したかったら、一回宿屋に泊まったら、あ、本当に体力増えてるわ、嬉しいってなるわけじゃない。だから、その、レベルが上がった、あ、じゃあすぐにもう宿屋に行きたいっていう気が起きるっていうのは、あ、さすがやなと思った。僕の場合、ヒットポイントが、最大ヒットポイントが上がらないから、別に、補給基地に戻る必要がないやんっていうことですよね。だその、いわゆる宿屋的なもの、今回あるんですけども、宿屋的なものって何なのっていうと、その、まあ、お金ね、今回僕お金もないんで、タダで、回復できるんですけども、その、ドラクエとかやってたら、宿屋に泊まるお金が足りんってことまずないですよね。安いですからね、宿屋が。なので、お金は実際あまり宿屋で困ることはない。うん。でも、やっぱり宿屋に泊まりたいなって思うのは、そのレベルがせっかく上がったのヒットポイントを満タンにしたいやんっていう欲が出るから、あ、やっぱり宿屋の近くで戦いたいね、みたいな。そういうことですかね。そうですよね。 なんで、そう、だからね、僕RPG なんかもう作らんでええやろうと思ってたんですけど、なんか往年の RPG ね、それもドラクエ1ぐらいのやつって、結構美しいゲームシステムやから、あれで、まだ、まあ、掘り尽くされてないところ掘るっていうのはありなんじゃないかな、と思い出した。今日本でさ、なんか鹿児島県とかの金脈をまた掘ろうとか言っててさ、で、黄金の国ジパングって言うけど、意外とやっぱりいいじゃんって、いい金脈あるじゃんって言って、また金を掘るみたいな話がある、んだけど、なんで掘ってないのか、今まで掘ってないのかって言ったら、まあ、日本は人件費高い国だったからね、っていうのがある。だけど今世界で見ると日本は決して人件費高い国じゃない。だったら、掘ったらいいじゃんっていうことでまた掘ろうって話ですよね。で言うと、私もゲーム作りに、で言うとね、まあまさにそうで、往年のドラクエみたいな RPG、なんかやり尽くされた感がありますよね。だけど、僕はなんかそうでもないって気づいたわ。なんかね、ドラクエみたいな RPG にやり尽くされた感があるとしたら、一つは中世ヨーロッパっていうファンタジー世界っていうのはあまりにもやり尽くされたので、それは日本の時代劇とかに変えたらまだいいと思う。日本の時代劇 RPG もそこそこあるんやけど、数が圧倒的少ないからね。で、あとね、何やったかな、腐るほど作られた RPG って、まあ、スーファミ、その後プレステ、まあ、現在に至るまで、RPG というのはもう、みんな大好きということで作られまくっとるんやけど、総じて、さっきから言って、ボリュームアップと、まあ、やたらストーリーっていう、まあ、ハリウッド映画的な、みたいな方向に、ひたすら、まあ、太っていって、それでまあ、やり尽くされたみたいな話になったんだよね。つまり、感動の物語みたいなやつね。で、意外と、それよりも、クールなドラクエ1みたいな方式。ドラクエ1って、感動の物語じゃないやん。で、2も、感動の物語っていうほどではない。で、3がなんか親父のオルテガとの関係でなんか、やや感動家みたいになるんやけど、それもそんなにはしつこくない。ということを考えると、クールな、物語ですよね。で、クールな RPG って、意外ともう1980年代で作られなくなってしまって、その後はもうひたすら、感動の大スペクタクルっていうかね、そういうもんばっかりになっていったから、実はもう RPG みんな飽き飽きしちゃってって言うけども、意外と、あれに戻ったら、なんか最初の原始時代みたいな、プリミティブなとこ戻ったら、いけんちゃうかなっていうのは思う。うん、なんか楽しいっていうか、いや、今回僕も自分のゲームをね、テストプレイしてるときに、レベル上げを、まあ、してるわけですよ。普通にプレイヤーとして。そしたら、レベル1から2、まあ、レベル1から5ぐらいまで、まあ、最初の大変なとこ。で、5から10ぐらいで、だんだん強くなってきたなって実感できるとこ。で、でも、敵も強くなってきて、また、ちょっとレベル上げ、本腰入れんのなーっていうと、まあ、中盤みたいなのがあって。で、もう強くなりすぎて、ハレーションを起こすような、まあ、終盤みたいな。ありますよね。で、あれをね、テストプレイしていて、分かってんのに意外と楽しいなって思うんですよね。一撃で倒せるか、ちょっとだけ敵のヒットポイント残ってイライラするか、みたいなこととかっていう、まあ、サイコロ遊びみたいな部分もあるし、なんか、ドカーとかバシーとかいう、まあ、ね、音とか手応えみたいなのもありますしね。で、もう散々やりきった後って印象があったけど、いや、意外と久しぶりになって楽しかったし、あとやっぱ、ファミコンで 2D やから、なんかね、サクサク敵を倒している、なんか、快感がね、得られるんやね。もう今 3D の RPG で、 いまいちっすよね。だからそのドラクエとかも 3D になって以降頑張ってますよね。あれすごい苦しいんだやろうなって分かりましたわ。あの鳥山先生の絵やけど 3D で8ぐらいかな、もう 3D で戦闘で、で 3D で戦闘やのになんか今までのドラクエと ほとんど同じ感覚でプレイできるのよね。すごいのよ。で普通に考えたら一回の戦闘が長くなるはずなんよね、 3D になるだけで。これがまあ、なってないっていうのはものすごいあの巧みなカメラワークとかもう無駄な間とか全部省いて、まあ、サクサクプレイできるようにしてるんやろうけど、まあ、それでもやっぱりあのめちゃくちゃ苦しんでプロの仕事でようやくそこまで行ってるって感じかな。なんであのそれと最初からあの 2D の RPG 作れば全部悩まんでええのにっていうことですよね。なんでいや今ボンターメン食べたんでくちゃくちゃ言ってるんですで、まあ今45分喋りました。いやいや次何のゲーム作ろうかなっていう気持ちもあるけど、まあ今このゲームをまあ最終的にこうパッケージ化することとその販売できるバージョンにまあ作り変えるやつっていうのがありますから、まあ一時次のゲームにまだかかれないですね。で今年が残り10日ぐらいあって、でその10日間の間にまあまあ家の掃除もしないといけませんが、まあもちろんバグを見つけて直すなどいったらあっという間にまあ今年は終わっていくんだろうなとは思います。でそれでも気を抜かずに残り10日をかければまあちゃんとした完成品になるだろうなと思います。でさあそこから皆さんにプレイしてもらえる、違うゲームに作り変える作業にまあ1ヶ月でできればいいなと思っています。でそれもなんか辛い作業にしたくないですよね。あのエロゲー作ってからモザイクかけるみたいなああいう辛い作業じゃなくて、そのワクワクする作業にしたいんですよね。なんかすんげえ面白いわ俺って、なんかあのトニー竹崎さんがねでサクとかシムとかね、ああいうなんかあのふざけたガンダム世界を作るああいう感じですよ。でああいう感じであの面白いわっていうノリがあの保てれば1ヶ月あればできると思う。それが来年の正月いっぱいっていうことですよね。で、さあ、それはね、販売に回せるってことはね、その、販売に回せるってことは、その、販売サイトに展開する仕事がまだ続くってことですよね。なので、ね、これね、まあ、DL サイトで、エロゲート売ってる女とこで売れば早いけど、エロくないからね、なんせ、今回のゲームね。エロくないから、じゃあ、スチームとかで売るのか、言ったら、ものすごい、金取られるねんな。で、あと審査が1ヶ月かかるねんな。まあまあまあ、まあ一回もあの、売ったこともないし、スチームで。なんで、まあ、めんどくさいやけど、まあでもみんなもスチームで、売ってくださいみたいなことを言う、無責任に言う人も多いから、まあ、まあスチームでね、なんか、お金を最初に3万円ぐらい預けないといけない、預けないとっていうか、払わないといけないとか、まあそんなんも嫌だけど、まあやらんでもないかなって思ったり、まあでも一番手頃なのは DL サイトとファンザで販売するってことなんですけどね。どうなのかな。まあまあまあまあ、まあ売ることはあれじゃないし、メインの目的じゃないし、まあついでの話だから、まあそんなに深刻には考えないでええかなと思います。はい。で、あと音楽なんかもね、その耳コピの音楽、著作権の問題もまあクリアするためにアレンジ加えてとか全然違うの作り直してって言ったらまあ大変ですわね。BGM 一日集中したら一本作れるかなっていう感じなんで、うん、まあまあ大変は大変ですね。で、あとモビルスーツのドット絵のデザインとかももう根本から書き直すとなると、宇宙戦艦とかもね、まあ、大変だし、心折れそうな気もせんでもないですけどね。うん。 まあなんかねえ、まあでもうん、なんか全部ゼロ戦とかにするっていう手もあるんですよ。ザクの代わりに全部ゼロ戦とかにするっていう手もまああるわけなんですよ。で人型兵器ちゃうんかいみたいになりますけど、人型兵器であろうがなかろうがええやんみたいな、考えでもええかなと思わんでもないっていうのもまああったりとか、そうっすね、うん、まあなんか知恵のふるいどころですよね、そういうのはね、うん、でそうっすね、でも AI のおかげがかなりあるよな。よう5ヶ月で完成したなっていうのはやっぱり昨日もそうやけど AI に助けてもらってるもんな。 AI は本当にあれですよ、プラグイン周りですよ、いつも言ってるけどね。絵描いたりとか AI に頼んでませんし、音楽もほとんど AI で役に立ったってことはほとんどないです。ゼロではないで、うん、AI に助けてもらった、まあ、そのプログラミングというかもっとのコーディングの部分でかなり助けてもらいましたよね、うん、なんで AI がたまたま今のようにこうね、爆発的に良くなってなければできてないですよね、ゲームがね、そもそも、うん、途中で諦めてるか、うん、それかもっとしょぼいゲームになったかというのがありますから、やっぱその AI 革命みたいなのはもう僕だけではなく、もう世界中のクリエイターたちのクリエーションの質をね底上げしているというのはあるでしょうね。早くもなっているし、はい、でそうなんですよね。やっぱワクワクするのは企画を練ってる時なんで、やっぱ次回作以降のことを考えたいんですけど、とにかくまあ一番いいのはお金の心配がなくなることなんで、エロゲーをもう10本作りたいっていうのはまあ真実はある。でそのエロゲーが一時惰性でもいいから売れてる間はエロくないゲームを作ってもいいかなって感じですよね。エロくないゲームで、しかも売れるゲームだったら言うことないんだけど、そんな器用じゃないんでっていうのはある。うん。で、でもなんかね、エロゲームもね、意欲的なゲームを作りたいんですよね。ただエッチなゲームを作ってお金を稼ごうっていう、単純な話じゃなくて、なんかエロゲ業界に少し一石を投じたみたいな欲はずっとあって、みんながやらないようなものをやりたいっていうのもあるし、なんかこう AI 時代にもね、すごいじゃないですか。AI がエロ絵を描きまくりますからね。で、そういう時代でもやっぱり、こういうエロは AI があろうがなかろうがやっぱりいいよねみたいなテーゼをしていきたいし、なんか、まあ逆に AI に綺麗な女の人描いてもらわなくてもいいんじゃねみたいな。うん。なんか、そういうふうには思うかなと思うというか。うん。そうなんですよね。だから、エロゲームはやっぱり楽しさやなって思うんですよね。前も、まあ言ってるけど、エロ本とか、エロビデオとか、エロ漫画とエロゲが違うところは、ゲームであるっていうことですよ、やっぱり根本的にね。で、ゲームであるってことは、クリアすることで報酬を得るとか、それとか、なんですかね、こう、自分からいたずら心を起こしてこんなことしてやろうっていう風な気が起きてそれを実行できるとかいうのはゲームのゲームたるゆえんですよ。ゲームの、まあ、アドバンテージであって、それ以外のメディアのものはないですからね。プレイヤーがね、なんか創意工夫するっていう点がないですからね。ああ、思い出した。待ちに待ったフォールアウト、Amazon プライムで、フォールアウト、ゲームのフォールアウトのドラマ版、 これのシーズン2が、昨日、おととい、12月17日の、おとといからですね、リリースされたんですけども、全8話のうちの1話だけなんで、これ週1ぐらいでアップされるそうなんで、そのシーズン2の第1話見たんですけども、いやー素晴らしいですね、やっぱり。で、僕はあんまりもう、そんなにはもう、ネットフリックスとかいろいろサブスク嫌なんで、サブスク入ってドラマ見たりしないんですけど、Amazon プライムだけは入ってて、それで、フォールアウトはすげえ楽しみで、シーズン1も何回も見ましたが、シーズン2の第1話もやっぱ良かったっすね。良かったっす。で、あれ、やっぱり、まあドラマいいんですけど、でもあれはゲームの勝利やなって思うとこで、なんやろうね、トッド・ハワードっていう僕が尊敬するそのクリエイターが作ったゲームなんですけど、フォールアウト、まあ3、4。で、そのなんていうのか、センスなんですよね、結局は。その、核戦争後のアメリカとか、まあそういうゲームシステムの点は、誰でも真似していいわけだから、もう、いろんなメーカーが真似して、似たようなゲームラストオブアスとか山ほどあるんだけども、フォールアウト、トッド・ハワードのゲームと同じような楽しみがあるようなのは見たことがない。あったことはないんですね。で、つまり世界が滅んだ後のね、人類ってどうなのというと、もう、ただひたすらに残虐で辛い話なんですよ。ラストオブアスはもう典型だよね。女の子がなんか、中学生ぐらいの女の子がなんか人殺しまくるゲームでラストオブアスって賛否をね巻き起こしているわけだけど、あれただひたすら悲惨なんだよね。そのいわゆる文明が滅んだ後のアメリカ人類どうなるのってただひたすら悲惨、もう生きているのが地獄だって、早死にたいみたいな世界になると。でそれが逆になるっていうのは、そのやった法律とか警察がないからもう自由に好きなことやって生きていけばいいじゃんみたいに、楽しいって思えるかどうかっていうのは、そのゲームの中でも結構センスのいるところで、つまりプレイヤーにある種その犯罪者になってもいいんだってって言って喜べるような、そのなんかいたずら心を起こすというかね、なんか悪魔のささやきを起こす。だけど、その、プレイヤーってただの犯罪欲求があるわけではなくて、なんかね、ただ悪いことがしたいんだっていうだけだったらね、なんかもう、GTA とかね、なんか、とにかく通り魔みたいなことをやりたいだけでもゲームはいっぱいあって、これまたセンスがないんですよね。そのフォールアウトとかセンスがいいところっていうのは、自由があると同時に、その善悪どっちを選ぶかねってプレイヤーが選べて考えれて、結局プレイヤーの多くがね、善を選ぶんですよね。というのはね、やっぱ気持ちいいのは善なんですよ。人を苦しめてね、人をいじめて人を殺してね、人のものを奪ってっていうのはね、楽しいのかっていうと、まあ、意外と楽しくなくて、人助けをすれば感謝してもらえたりするから、その、味方も増えていくし、やっぱり善行の方がね、やっぱプレイとしては楽しいんですよね。なので、もうおまわりさんのいない世界になった百科なのに、意外と俺いいことしてんな、みたいな、そういう風に持っていくゲームデザインですね。そのゲームデザインっていうのは、ほんとトッド・ハワードみたいに、ハイセンスなクリエイターでないとできないんですよ。で、それはその、テレビドラマのドラマのフォールアウトにもやっぱ生きているなっていうのがあって、その、なんていうのかな、主人公の女の子もそうなんやけど、悲壮感と、その、自由ワクワク感みたいな、冒険感みたいなのがね、なんかいい感じで両方ある。で、ドラマの方は、深刻なストーリーが結構あるし、まあ、ゲームよりもなんか、やっぱストーリー性は、濃いんですけれども、なんかですね、だからまあ、見てるだけだからもちろん自由にあっちこっち行けないから、自由度も何もないんですけれども、それをちょっと感じさせないような、 まあでも結局は、ああ、やっぱりフォールアウトっていいよな、あの世界に戻りたい、またゲームやりたいなという気を起こさせるきっかけとしていい、いいって感じですよね。とてもいいって感じですね。うん。で、まあ結局、フォールアウトは 3D のゲームなんだけど、いずれにせよ、その作家性というか、誰が作っても一緒ってことはやっぱなくて、その、クリエイターが誰であるかっていうのは、実はやっぱりめちゃくちゃ大きく出てくるんですよね、ゲームって。で、でもその、ね、証拠が、そのポストアポカリプスゲーム、いわゆるホールアウトの真似みたいなゲームが何十本もあるわけなんですけど、なんか結局全部違うというか、全部ホールアウトには慣れてなくて、で、それ以外の連中はなんかみんなある種似ている。だから、ここはね、ちょっと言い方は残酷なんですけど、凡庸な人間が作ったものはやっぱりみんな同じようなものになる。で、やっぱハイセンスな人の作ったものはやっぱ他のやつが真似しても追いつけないっていうのは、あって。だから、僕がそのゲーム作るっていうのは、小説書きますか？ゲーム作りますか？って聞かれて、やっぱゲーム作るって言ってるような感じがあって、その作家性が出るからなんですよ。それが、誰が作っても一緒。千人で作るか万人で作るかの差だけみたいな今のゲーム業界って言うとつまんないでしょ。だから、それだったら俺が頑張って作る意味はみたいなんで言うとないわけだから、誰が作っても同じようなゲームっていうのは全く作る意味がない。それで言うと AI が、すごくなっても、AI が作るものというのは、やっぱりね、ああ、いつものやつだ。って必ずなるっていうのがあるからね。なので、まあ、作家性っていうのは大事だなと思う。それと、なんていうのかな、僕、ガンダムのゲーム今回作って、で、ガンダムっつうとさ、もう、散々、使い古されたネタだろうし、で、ガンダム一年戦争でジオンが主役で、で、一年戦争末期で最後アーバーワークなんて、もう、5万とある話じゃない。で、僕が、作ってる内容も、その歴史通りに大体事件が起きるし、大体ジオンのメンツっていうのは、まあ、いつものメンツと変わらないような普通の軍人さんたちなんですね。パイロットがいたり、艦長がいたりね。で、取り立ててその、珍しいキャラクターとか作ってなくて、もうあるあるみたいなね。整備兵は大抵アストナージみたいなやつだろ、みたいな。もうあるあるみたいなキャラクターで、そんなに自己主張激しく作ってないんだけれども、でも、結局出来上がったものを見ると、これ絶対俺じゃんっていうか、俺にしかできないものになってるし、他の人が似たようなもの作ったらまた違うものになるだろうしっていうことで、その、うん、そうなんだよね。なんか、だから、ガンダムジオン軍、まあ、ということなので、滅びの美学とか、いわゆるこの胸圧とか、その、まあ、なんか戦争負けてるんだけど、まあ、胸圧、だガンダムイグルみたいな話じゃん。で、そうなんだけれども、その、細かいところで、そう、中二病みたいな話なんだけど、その中二病が、細かいところで、違うってくるじゃん。そうそう、だから北野武監督の、映画って全部バイオレンスもんでヤクザもんがほとんどなんだけど、それで言うと日活とか昔の映画でヤクザもん仁義なき戦いとか山ほどあったし、で今もあるわけだよ。で、その中にたけしさんもまあ似たようなジャンルで作ってる。だけど同じことをやっていてもたけしさんのヤクザはちょっとだけなんか最後殺し方違うよねみたいな。なんか、その、リアクションとか、違うよね、とか、鉄砲を撃つタイミング微妙にずらしてくるよね、みたいな、違いがあるじゃないですか。だから、同じことやっていても結局全然違うじゃんって。その、北斗の拳なんか、フォールアウトとかなり似通った世界観の、ね、あれですよね、北斗の拳って。だけど、北斗の拳の漫画家さんの絵ってコテコテのすんごい劇画タッチの絵でさ、すんげえ顎長くて割れててじゃん。それで他のキャラもみんな同じような面長のキャラじゃん。で、その癖で結局もう 北斗の拳は同じような設定のものは5万とあるんだけど、やっぱ北斗の拳にしかない独特の世界になっちゃうよね。なっちゃう。だから、やっぱり、なんかね、変な癖みたいなのっていうのは、作家性として結果に出てくるんだよね。そう。なので、やっぱり、そのね、そう。人間の顔ってさ、部品一緒だから、似たり寄ったりの顔になりそうなもんじゃん。AI に女の子描いてもらったらさ、みんな同じような顔に描いてくるけどさ、それがさ、実際にリアルな人間を見ると、同じ民族の中、日本人とかで、ね、同じ民族の中でもね、もう全然みんな顔違うね。で、目と鼻と口と眉とって部品ね、いくつかしかないのに、なんでこんなに、みんなちょっとずつでも顔違うんだろうか。っていうと、やっぱ組み合わせ無限大なんだよね。ほんのちょっとでも右目と左目の、その隙間のね、あれが違うとか、幅が違うとか、目の、まあ、大きさちょっとずつ違うとか、口とか鼻とか全部なんだけど、その部品が、ちょっとずつ違うと、全く違って見えてくるのよ。で、だから、一方でね、その、ドラゴンボールの鳥山先生なんか、顔をあんまり描き分けるのをしんどかったのか、全部同じ顔なんだよね、その、キャラクターの顔はね。で、基本ね、そういう漫画家さん少なくない。絵が超絶うまいと言われてる安彦義和さえ、いっつも同じ顔なのよ。ヒロインとヒーロー同じ顔で、しかもヒロインとヒーローって男と女って性別違うのに顔一緒なのよ。で、じゃあ他の人の顔描けないのかっていうと描けるのよ。で、それがモブのなんか軍人とか、なんか脇役のどうでもいい一回しか出てこないキャラを描くときに、安彦先生はここぞとばかりに、全く違うデザインの顔を見事に一発で描くんだけど、なんで自分の漫画のメインで出てくるキャラはいつも同じようなキャラクターなんでしょうねっていうと、よくわかんないんだけど、その、なんだろうね、その、まあ、漫画家さんとかって絵で描くと、いろんな種類を常時こう動かすとしんどいって言って、同じ顔でずっと描きたいみたいに、まあ、なるみたいですね。うん。まあ、なのでですね、違いとは何ぞやって、今言ってる話何かって、まあ、AI の話とも絡んでくるよね。もう AI が全部やってくれるのになんで人間がやる必要あんのみたいなことで言うと、その違いはやっぱり出るよっていうこと。で、AI に、例えば、三人の女性を並んで描いてもらったときに、違う顔に描いてって言っても本当に苦手みたいですね。で、いろいろなプロンプトがあるんだけど、それでも、なかなか違う顔に女の子三人を並べて描くのは難しいようで、そんなに難しいかねって、世の中の人たちでみんな顔違うのに、なんでそんなに難しいかねっていうと、AI には難しいそうなんですよ。で、AI も、レベルが上がってくると、見事に結構違う顔で描いては来るんやけど、なんだろうね、突然ブスになったりとか、突然デブになったりとか、そういうことじゃないんやけどな、みたいなことでもありますよね。で、まあ結局、美人っていうのが AI 結局最終的に一番得意で、おじさんとか書かしても結局典型的なおじさんが得意で、おじさんにも顔は5万と種類おるやんか。で、AI にさ、最新の AI にさ、おっさんがラーメンすすってるとこ作ってて、って見事に作ったとか言うけどさ、おっさんを見事に書くだけでは褒めれなくて、そのおっさんを100人、1000人違うおっさんで書いてって言ったときに、ちょっと、やっぱ、得意ではないと思うね。難しがると思う。うん。やっぱこれは結局、平均値なのよね。
おっさんのデータの平均値は出せるんだけど、偏りのあるおっさんを出すのがあまり上手ではないというか、まあ、苦手なんだと思われるんだよ。で、まあ、人間は逆に、平均値になりたくても、なれない。つまり、北斗の拳の人は、誰を描いてもあんなおもながのケツアゴに描いてしまうわけで、偏りを持たない人は逆にいないよね。その、宮崎駿も器用だろうし、いろんな人はいるけれども、安彦先生も絵が上手だけども、だけど、いつも同じ顔で描いてくるでしょ。で、それは、やっぱり、その人の持ってる偏りっていうのは、何歳の頃に決まるのかは知らないけど、もう偏ってしまったもんで、もう元に戻ったりしないんだよな。うん。なので、その偏りこそが財産と思わないと、しょうがないような気がする。うん。まあいいや。で、難しい話するつもりはなかったんですよ。うん。で、1時間ですよね。1時間喋ったんですけど、意外と時間が潰れないね。うん。ちょっとセーター着ていい、うん、まあね、できたできたと言ってもね、もうちょいそのパッケージングにかかるんだけども、そう、今回何月何日の何時に完成しましたよって宣言してるのは、前も言ったと思うけど、ゲームってゲームクリエーションしてる人のほとんど、まあ、9割方はゲーム完成するとこまで行ってる人だけよ。ゲーム完成している、そこまで行けるすごい人たちの中の9割方が、いつできたかわからないっていうぐらい、ゲームの完成した瞬間ってあっけないんですよね。でも、まあ、こなれてきた、まあ、プロみたいな人たちは、明日ぐらい完成だなって思って、まあ、なんか心の準備をできてるんだと思うんですよ。で、厳密に言うと、その完成、うん、でも、あれとあれは残ってるけどねっていうのは、まあ、あると思う。でも、完成というところがある。まあ、軍艦とかさ、造船所で完成して、で、なんか、進水式やって、軍艦マーチでわーってやるじゃん。あれは、まあ、完成なんだけど、でも、厳密に言うと、あれ、中の偽装がまだだったりとか、内装でいくつかこう家具調度類を入れないといけないとか、あとなんかダイキンのエアコンはまだ入ってないとか、厳密に言うと完璧には完成してなくても、造船所でやるところはもう終わりましたっていうようなのを完成と言っていいんだよね。で、その細々したことをまあ、修正するっていうのは、なんならもう海の上に出た後でもやることもあるから、そういうことはまああるじゃん。だからゲームの完成っていうのも、まあ、100を完成と言わなくても、99とかを完成と言ってもいいんだと思う。うん、なので、そのバグとかはね、ない方がいいんですけどね。で、バグとかの話ではなくても、やっぱね、まだ、こまごましたところを、まあ、ちょっと作って、最後の仕上げっていうのは、残ってたとしても、まあ、完成でいいだろうと思って、で、まあ、今日の夕方完成ということで、まあ、宣言したんですけども、ね、本当に、あっけがないんで、いつもか、ね、それと、だんだん僕もゲーム、まあ、完成させた本数も、まあ、二桁以上になってきたかな。二桁、なってたかな、まだなってないのかな。で、なってるわ、なってると思う。16本ぐらい作ってるもんな。で、なんていうのか、まあ、作り始めっていうのもね、そう、なんとなく始めちゃうこともあるから、作り始めもはっきりしてた方がいい。で、僕は YouTube とかで、まあ、記録残してるから、すごくわかりやすいんやけど、何月何日から作り始めました。そういう人を何月何日にできましたっていう、その、いわゆるこれが、意外とね、見失うものなんで、今回は、バッチリとこう、見逃さないように、完成した日を、捕まえました。はい、はい。で、あとね、やっぱり、あと何日ぐらいで完成するかな、1ヶ月、残り1ヶ月で完成するかな、みたいなのっていうのは、多分相当なプロでも読めない部分あると思いますね。 やりながらはいろいろあれもこれもっていうのが出てくるからね。で、なんだけれども、やっぱり、それがゲームクリエーションやる奴らの、まあ、素人臭さにつながってるわけじゃん。なんか、もう、ああ、あと1週間もあれば完成ですって言って、1ヶ月経っても1年経っても完成しないっていうとこが、ゲームクリエイターの信用を失わせてるところですから、やっぱり、そこはね、シビアに考えるべきだと思うんですよね。で、1ヶ月で完成って言ったのに、作ってって、やばい、間に合いそうにないって言うんだったら、もう、なんか、いくらか、例えばステージ1個減らすぐらいの身を切っても、ちゃんと締め切りを守るべきだと思う。うん。で、それで悔しい思いをしても、次はちゃんと計画通りやろうっていうふうに、やらないといけない。で、それは今、レトロなファミコンゲームをいろいろやっぱ勉強すると、当時の人たちも、やっぱ、当時はゲームをね、1年以上かけて作るという発想がなかったらしく、極めてきっちり1年で完成させようとしてるんだよね。で、それが途中間に合いそうにないってなったら、容赦なくいろいろイベント削って、機能も削って、で、このゲームもっとちゃんと作り込んだらずっと面白くなったろうっていうのに、それをしないで世に出ているっていうゲームはいっぱいあるのよね。だから、それはなんでそうなったんだろうというと、やっぱり1年で完成させるんだみたいな強いし、まあ、もう決まり事があったんだろうなと思う。で、なんていうのか、これは、まあ難しいとこですけども、ちゃんとやっぱり、頭の中で決めた期間で、完成するっていうのは大事なことかなと思う。で、そうそう、今回、私何としても本年中に完成させたかったから、10月ぐらいに企画を随分こう、端折って、で、マルチエンディングとかをやめたし、リコエーションゲームをやめて、大幅にまあグレードダウンさせたことで、今日完成しましたけども、それは間違ってなかったと思うし、後悔してません。まあ理想のゲームを追い求めたら、そうですね、残り6ヶ月かかるか、もっとかかるか、もう途中で力尽きて、もう作るのやめちゃう。可能性はありますね。お蔵入りする、エターナル可能性ありますね。なので、とにかく、完成させれたっていうので言うと、もう、これ以上、はないっていうぐらい、だと思うし、今私が今日完成させたゲームは、まあ、自分で言うのも恥ずかしいんですけど、でも僕が憧れていた、これの、まあ、オマージュの元になった、ファミリーソフトのパソコンのゲームとかね、ガンダムのゲームの昔のやつは、と比べても、はるかに僕の作ったゲームの方がよくできてると思います。それは、本当に、自分を褒めるんじゃなくて、当時のパソコンの、僕らがやっていたガンダムのゲームっていうのは、本当にゲームシステムがおざなりで、戦闘が運だとか、ただ、紙芝居を見せられてるだけ、みたいなものがザラだったんですよ。ただ、それでもですよ、多感な時期の僕らにとって、そのガンダムの外伝みたいなものが、もう、あれば、あとは全部脳内保管できたので、ゲームがすっごいカスカスでも、手がかりになる要素があれば、もう全部、膨らますことができたんで、なので、感動の対策なんですよね。だけど、冷静な目で見ると、ただのクソゲーなんですよ。うん。なので、まあそういう意味で言うと、ヒントを与えてくれた素晴らしい作品ということになるでしょうね。で、ただ当時もゲームシステム自体には不満があったし、なんだよこのゲームって思いながらやってたので、そこは修正したいなというのがあったんで、まあ自分で作った場合には修正したということですね。そしてシミュレーション RPG になって、で、ギレンの野望の要素とか、SD ガンダムガシャポン戦記の、まあ、とこ取りをしたようなことを入れつつ、まんま SD ガンダムじゃんとか言われつつも、でも一個のユニットがモビルスーツ一個正体になってるとか、 軍艦が むしろメインになってるとか、そういうのは、新しい要素なんですよね、多分。ガンダムのゲームはもう、モビルスーツは必ず1機が、1ユニットが1機ってもうほぼ決まってるし、その、なんですかね、こう、軍艦が主役じゃないだろうみたいな、部分が長く常識としてあったんだけど、まあ、僕はそこは思い切りましたね。思い切りました。小隊単位で、敵も味方もモビルスーツをこう1ユニットとして動かすとかね。まあ、ギレンの野望がそうなんですけどね。で、まあ、そういう風に、やって、で、まあ、不満点も多々残りましたけども、ただ最初からそんな志高くなくて、見せたいものが見せれたらもう戦闘なんて取ってつけたようなもんでいいぐらいに思って始めたんでね。それにしちゃしっかりした戦闘、システムもできて、ちゃんとレベル上げして、ちゃんと敵を倒してっていうちゃんとしたゲームになったのは自分でも意外だったなというところなんですよ。まあ。で、そうですね。次にエロゲーをまた作るにしても、エロゲーの作り方すっかり忘れちゃってるんで、大丈夫かなという不安もありつつ、そう、でもそうそう、RPG 作る MZ のやっぱ連動が上がったんで、相当やっぱいろんな、なんて言うんですかね、技術的な話になって申し訳ないんですけど、例えば、RPG 作るでは、スイッチと変数っていう二つのものをよく使うんです。で、スイッチっていうのはフラグです。フラグ、オンオフだけあるやつですね。で、変数っていうのは、RPG 作るの場合はもう数字で整数のみなんですよ。実際コンピューターではもっといろいろあるんですけども、RPG 作るはシンプルでもう数字だけなんですよね。で、この変数と、まあ、フラグ、スイッチをですね、日本語で名前をつけてこう管理していくんですけども、これが通し番号がついていて、で、上からダーッとあるんですけどね。これをね、やっぱどう管理するのか。つまり、なんか何番から何番にこれを入れて、何番から何番にこれを入れるっていう、それを自分で決めないといけなくて、で、それをしくじると後であーってなるんですね。で、そのスイッチで管理すべきか、変数で管理すべきかも、これはもう結構大事な分かれ道になるし、あとですね、そうそう、前も言ったと思うんですけど、セルフスイッチっていうのが便利かと思いきや、意外と普通に、普通のスイッチの方が、フラグの方が、バグが起こりにくいってことは分かりましたね。普通のフラグがね、やっぱ増えると管理が大変になるから増やしたくないんで、そのセルフスイッチっていう各イベントについてセルフスイッチオンオフでやった方が一見スマートなんですけど、セルフスイッチの方が結構バグの原因になりやすいっていうのは思い知りました。あと、これまたまた技術的な話なんですけど、自動実行のイベントは結構気をつけないといけないなっていうのは思いますね。何のトリガーも引かずにね、自動で動くイベントっていうのはね、止めるのが難しかったり、ね、何度もね、お尻まで行ったらね、また頭から繰り返すんですね、この自動実行のイベントって。だから、ここでおしまいっていうね、止めるのが結構難しかったです。で、自動実行イベントっていうのは、なんか便利に使えるなと思ってたんですけど、意外にあまり、好きじゃないかもしれないっていうふうに思うようになったりとか。うん。あとですね、なんかやっぱバグの温床っていうのは、あれとあれだなっていうふうにやっぱり、まあ思い知ることも多くて、なんかやっぱり、シンプルに作っておけば、バグは起こりにくいし、起こったバグもすぐ退治できるので、なるだけシンプルに作らないといけないなっていうのは思ったですね。サンマの名探偵方式のマップが、でかいフィールドマップより、実はバグの温床になるっていうのも、ちょっと意外でしたが、そうだったんですよ。うん。で、 まあ、僕がその多分最後にまだ残ってる場があるとしたら、あの、サンマの名探偵方式のマップの出入りのところで起きる場がまだあると思います。なので、まあ、それをやると。で、今喋って思い出したけど、神夢そっくりの、まあ、技術兵がですね、コンピュータールームで、データを見れるっていうシステムがあって、で、そこで連邦軍とかジオン軍の、データベースで、こう、ユニットを見れるっていうシステムがあるんですけど、そこのユニットの、図鑑みたいなの、まだ作ってませんでしたから、それを、まあ、明日以降作るかな。うん。で、今年1年が終わっていくって感じだと思いますけどね。うん。で、まあ、それはおまけなんでね、別に、なきゃないでもいいかな、ぐらいに思ってるんですけどね。で、でもね、セーブ&ロードシステムも、RPG 作るの最初からついてるのはちゃんと機能してるし、もう素晴らしいですよ、やっぱ RPG 作るは。で、RPG 作る MZ はね、それでもね、やっぱ一人でゲーム作るのは大変ですから、ヘトヘトになりますから、RPG 作る MZ を小馬鹿にしているような余裕は誰にもないと思いますね。だから、あれより簡単なゲームエンジンはないんだけれども、でもその RPG 作るでも完成までいけてる人は実は少ないんだよっていうことで言うと、うん、ぜひ RPG 作るから、謙虚に始めてほしいですねっていうのは思うし、その RPG 作るを最大限使い倒せるのかっていうと、もう相当のことができるっていうね、ことですよね。うん。やっぱ人間はね、なんか、RPG スクールで始めると、なんか、狭い枠の中に閉じ込められてしまうんじゃないか。できれば自由度が欲しいって言ってね、何も空っぽゲームエンジンから始めてしまうんですよね、ユニティとか。うん、あれが良くない。何でも自由だったけど、そこから何かを作っていくっていうのは本当に地獄だよっていう話で、神様じゃないのに宇宙全部与えられて天地創造しろと言われても、人間にそんなことしろと言われてもできないよっていうことですよね。日曜大工の犬小屋を作るのはお前の身の丈に合ってるよっていうのはやっぱ自分で分かっとかなきゃいけないんじゃないのかなって思うね。うん。でね、まあでもゲームってアドベンチャーゲームとかシミュレーションゲームとか RPG とかありますが、どれがいいかねっていうので言うと、そのアドベンチャーは紙芝居だから簡単だとか思ってたけど、アドベンチャーは結局セリフとかが増えるし、まあ場所柄も増えるし、結構、まあいわゆるドラマを作らないといけないから、ちょっとアドベンチャーはしんどいかもしれない。で、RPG は一見しんどそうだけど、作り方を工夫すればしんどないな、あれは。RPG は。うん。で、ストーリードリブン型にしない RPG をデザインすればしんどないよ。うん。で、できれば中ボスとかもあんまりこだわらん方がいいよね。で、シミュレーション RPG は、もう僕は今後はやらんやろうなというぐらい、ちょっと面倒は面倒。ただ、信長系のゲームを作るときに戦闘がやっぱりヘックス戦みたいなマス目線を取り入れたいじゃないですか。そこに今回のシミュレーション RPG ギアを用いた、まあ苦労した部分を使えるから、ジンギスカンの戦闘とかにああいうちゃんとマップで戦うっていうのを入れれるようにはなったと思う。うん。なので、まあシンプルなマス目線だったら実装できるし、そうですね、あれとか、信長の野望の、城攻めとかの、武将風雲録ぐらいの時の、ああいうシンプルな一画面にお城が書いてあって、そこをこう、突入して入っていくみたいな、ああいうのはね、できるんちゃうかな、マジで。うん。なんで、意外と、夢は広がったよ。うん。で、リコエーション、シミュレーションっていうのも、そう、だから広いけど、結構ね、楽しいね。ちょっと、うんこしてきていい？うん。せっかくだから、うんこしてきていい？ うんこは出ませんでしたんですけども、あのね暖房入れていい、あのシュミレーションアドベンチャーいろいろ言ったけど、 RPG 言ったけど、結論言うとな、 2D のゲームやったら僕はその今言った5種類ぐらいのゲームは、まあ、今回苦労したおかげもあってもうほぼ全部できるわ、うん、作るのはな。で、だから、まあ、これはできへん言うて諦めなあかんジャンルは今んとこないぐらいになった。で、もちろんリアルタイムとかそういうのはできへん、 3D のはできへんねんけど、で、それの上でね言うとね、あのジャンルをまあガチガチにこれでいくんやっていうんじゃなくて、大事なのはそのゲームのやっぱ長所で あるところのプレイヤーに自由度があって、プレイヤーがやりたいことをやれる、行きたいとこ行けるっていうことやね。で、これはシミュレーションでもリコエーションでも RPG でも、まあ、アドベンチャーでも共通していて、それができるゲームとできないゲームがあるとしたら、できるゲームが断然ええと思うね。で、その同じジャンルでもできないゲームもあんねん。 RPG やのにもうひたすらレールの上を走らされるようなのもあれば、アドベンチャーゲームでもあったり、もうなんていうの、もう映画みたいな、今メタルギアシリーズとかみたいにね、もう同じことやらされてるというか、もう1000人のプレイヤーが1000人同じものを見ているみたいな、あのゲームももうあるわけよ、残念ながらね。で、そんなやったら映画見たらええやないですかっていう話で、そのゲームなんか長時間かけてあんなにやる必要ないですやんかっていうことで言うと、その僕は必ずプレイヤーにあの自由度を与えたいんですよ。で、その自由度を与えたらゲームって作るの大変になりそうじゃないですか。ね。で、それが大変になることも分かったんですよ。それはストーリーがある場合大変になるんですね。ストーリーがあると、その、プレイヤーがあっちこっちにほっつき回られると、ストーリーに、まあ、矛盾が生じてくるから、じゃあ何本もストーリーを用意しといてあげてみたいな、要は複雑な東京の電車の、路線図みたいになるわけですよね。で、そういうことじゃないんだと。あの、東京の、あの、すごい線路の、いろんな会社の電車が乗り入れてるような、ああいうものを作るのではなくて、戦国時代以前の、あの、武蔵野と呼ばれていた関東平野に戻すべきなんだよね。で、その、武蔵野には何にもないんだけど、平原がただ広がっていると。で、そこを馬とか、まあ、歩きで、自由に好きなとこ行ってくださいっていうのが、理想の、あの、ゲームだと私は今考えていて、となると鉄路が敷いてあったりは一切しないし、駅があったりもしないと。だからいわば何もないじゃないかっていうような世界で始めるゲームで、これあの一番わかりやすい成功例はマイクラで、マイクラはもちろん 3D のゲームだが、あれがストーリーはなかったし、あのなんていうのかな、何の目的もなかったし、あの何にも作らずに大ヒットしましたよね。で、あれ作った人は一人だから、そのマルクスっていう一人のスウェーデン人だから、あれもしマルクスがストーリーが必要だとか、あの、物語をちゃんと作らなきゃっていうんだったらできてないよ、あのゲーム。ね。マルクスはすごい天才プログラマーなんだけど、その、ストーリーとか作らなくて良かったから、それでも面白いゲームはできるんだというので、マイクラを世に出したわけで、マイクラは、いわば、武蔵野だよね。何もない武蔵野だよね。だから、そういうゲームで 3D でも成功してるわけよ。これは 2D でももちろん同じことは言えると。で、あの、その 2D のゲームで、ほとんど武蔵野状態っていうゲームは、よく引き合い出してるけど、まあ大航海時代とか、あるわけですよね。で、まあドラクエの1なんかももうかなり武蔵野状態です。で、そのなんかね、自由なゲームっていうこととそうでないゲームっていうのはあって、ただスーパーマリオって名作だけど、あれは自由なゲームなのかな、あれは自由ではないよね、もう逆に戻ることもできないもんね。だからスーパーマリオはね、結局横の巻物でステージね、全部で32とかいうステージをこの、 まあ、ひたすらプレイしてもらうしかないんだよね。で、宮本さんは天才なんだけど、多分、その、あの横の巻物を、その、絵巻物みたいにデザインしていく作業っていうのは、まあ、ストーリー演出を作ってるのと同じように、ちょっとしんどい仕事だと思う。うん。で、その、なんか、もうちょっと自由に、右にも左にも行けて、目的も特になくっていう、まあ、スーパーマリオあったとしたら、それはまた違うゲームだろうけど、なんか別の楽しさあったかもね、とは思うわけよ。で、でもそれだったら、ね、真横から見た絵は不都合かなっていうのも、まあ思うわけで、やっぱドラクエみたいになりますかねって、まあ思うわけですね。で、そうそう、初代のゼルダもかなり自由 なゲームなんですよね。初代のゼルダを神岡龍太郎がハマって、それでなんか、他の芸人に鶴瓶かなんかに力説してる映像があって、で、それは何を力説してるのか言うたら、その、自由やねんっていうことを力説してるんですよね、神岡龍太郎が当時。で、その初代のゼルダ、ね、なんでんねんとか言われて、いや、弓を撃ってもええしな、ろうそくで燃やしてもええし、ブーメランを投げてもええねんって、剣で切ってもええしって言って、その、当時としては、いろんな道具が使えるゲームは画期的で、で、いろんな道具を使って、いろんな方法でクリアできんねん、このゼルダは。っていうようなことを、その、神岡龍太郎は熱っぽく演説してる映像があって、で、当時、ゼルダにみんなが熱狂した理由もそこやったんですよね。で、その、今から見ると、ほとんど当たり前やんっていうような道具の種類で、やれることってそんなに変化せえへんやろっていうようなものでも、ゼルダのように、その、なんかね、プレイヤーの自由度をね、担保してあげるっていうのが、すごく重要で、で、そこに、自由度がなくなると、途端に息苦しくなると。で、でもそれは、原因はほぼ一つでストーリーがあるからなんだと。で、ストーリーが、に縛られなければ自由度を担保できると。うん。なので、私は講談師なので、その、ストーリーテリングしないといけないだろうっていうふうに思われるでしょうが、ゲームクリエイターとしてはもうね、ストーリードリブンはね、悪だと、今、思っております。でもね、そこはかとないストーリーっていうのはいいんですよ、それは。うん。で、まあ、いつもと同じことを言っちゃってますけども、今日はゲームが完成してほっとして、ふぬけていると思っていただいたら結構。で、第二次世界大戦とか、日中戦争とか、あと、秀吉の朝鮮出兵とか、ああいう、世界観のゲームとかも考えています。つまりそれは、いろんないわゆる大人の事情でこれ発売できないだろうっていうような、また別の問題がある、ジャンルがありますよね。でも、それを作ってみたいなっていうのもあって、で、これまた国際問題になるよとかいうことだったら、まあ別の問題で売れないんだけど、それだったら、まあ変えるとか、その、いわゆる、こう、大星由良之助に変えるみたいなことをして、やってみたいなと思ったり、したりしているし、うん、日本の歴史を、そのゲーム化するってずっと言ってるけど、例えばその、平家物語とか、筋書きがあって、その、やるゲームっていうのは違うんですよね。やっぱ今回思い知りましたもん。その、筋書きをたどるゲームは作っちゃいけないって。作る方も死ぬほどしんどい目に遭う。うん、なので、そうじゃないんだと。で、大事なのはね、やっぱり、なんか環境だけ作るってことなんですよ。本当に。だから、マインクラフトも環境だけ作って投げてるんだよね。で、環境だけ作るっていうのは、例えば、 まあ、江戸時代の日本を、作って、その環境だけ作る。で、まあ、江戸とかだったらすごいものが多いから、あの田舎を舞台にして、で村とか町とかほんのちょっとある、そういう世界で環境を再現すると。それもそのあんまり リアルにいろんなものを全部用意するんじゃなくて、ポツンポツンとでいいわけだよね。で、まあ、村には百姓がおり、山には木こりがおりみたいな、そういうふうに、行くとこ行くとこでその職業、いろんな職業の人がいて、その人たちに出会えるだけでももうゲームとしてちょっと成り立つよね。で、その木こりは木を売ってくれるし、百姓は米を売ってくれるしみたいな、まあお店みたいな機能を持たせてもいいだろうし、でそこにまあ一種お金何両とかいうのを貨幣経済持ち込むこともできるよね。で、例えば山で買ったものを海で高くで売れて、で海で買ったものを山で高くで売れるっていうんだったら、行ったり来たりするだけでお金儲かるじゃんみたいな話ですよね。で、なるほど、そういうようなことをやるのは手かなと、まあ、思ったりしていて、で意外とそんなものでゲームはできていくんじゃないかなと思ってますよ、本当に。で、あと必殺仕事人とか、ああいうその世界観もなんかゲームにできそうな気がしていますね。で、なんかそのフィールドとかにいるキャラクターを好きなやつをいつでも殺せるみたいなのっていうのは、まあ、必殺仕事人の世界観みたいなね、ことかなと思うんですよね。フォールアウトもそうなんです。で、それがね、複雑に社会が絡み合ってると、この人を殺したらこいつが怒ってくるだろうみたいなことを、複雑にやるとダメなんですよね。もう破綻するから。これが、複雑じゃなくて、全部スタンドアローンで成り立つ何か、そういう仕組みですね。その、いわゆる、なんかそういう絡み合わすゲームデザインは、巧みなゲームデザインは愚かなゲームデザインなんですよ。それぞれがバラバラにセパレートされたイベントで、その独立している、スタンドアローンに独立しているっていう方が優れたゲームデザインで、でその例えば人物を いきなり殺したりしても、社会が崩壊しないってことが大事だと思うね。例えば A さんを殺したらもうクリアできないとか、もうゲームが一切進まなくなるとか、そういうゲームデザインだとしたら、そういうゲームはちょっとデザインが失敗してるんだと思うんですよね。よくありますよね、フォールアウトみたいなゲームでもね、この人殺したらダメだっつって、殺したらなんかゲームオーバー的になるみたいなね、タイムパラドックスだスネークとかいちいち言われるとかね。で、そういうのは結局ストーリーがしっかりしたのがあるせいで、そういうなんかタイムパラドックスだ スネークとか言って無理やりゲームオーバーでやるしかなくなってしまったっていう、これゲームデザインの敗北だと思うんですよ、本当に。で、もっとある意味ストーリーがなかったらその心配なかったんじゃないかと。例えばそのメタルギアソリッドシリーズみたいなゲームで、あの重厚なストーリー一切なかったら、そのこいつを殺しても別にギャーギャー言われないだろうし、そのなんていうのか、全部いろんなやつらスタンドアローンに存在してて、順番に好きな順番に殺していくでもよかったんじゃないかと大胆に思うんですよね。でそうするとある種のシュールなゲームになるかもしれないんだけど、シュールなぐらいでいいんだと思うんですよ、ゲームって。でそこにプレイヤーが勝手にストーリーを自分の頭の中で描いて上書きしていってもいいぐらいだと思うんですよね。で、まあフォールアウトなんかでもそうなんですけど、じゃあなんかフォールアウト4なんかでもね、もう重要な人物って鉄砲で撃っても絶対死なないんですよね。でこいつ殺されたら困るからっていうクリエイターの声が聞こえてきそうなんだけど、でもいわば半分ぐらいのキャラクターが殺せないキャラクターになるんですよ。まあ、なくてはならない人物になるんですよ。ストーリーが重厚になればなるだけ。で、いや、そういうのはなんか負けてるなっていう気がして、そんなに複雑にみんなが社会というかゲームの中で あの社会の一員としてあの重きを置かれてしまっているのはゲームデザインの敗北なんじゃないかと思いますね。あのクリボーぐらいいつ殺してもいいっていうぐらいにしておいた方がゲームデザインとしては優れていて、例えばその全然このイベントはいきなりぶち切れても全部ゲームは何にも困らないゲームっていうのはなんか一見雑なゲームなんだけど堅牢なゲームなんですよね。でそのプレイヤーがこいつ殺して大丈夫なのかって言って殺しても何にも問題なく何にも起こらないっていうのはあのある意味すげえなっていう感じで、あの普通ならもう進行不可能になったりするのに進行不可能にならないで、その代わりになんかあいつが見えるようなところでこのだ親が見てる目の前で子供を殺しても親があの何もリアクションしないっていうのは 変じゃないですか。だからそれシュールですよ。だけどシュールでもそのゲームが破綻しない方が優れていると思う。でそのなんか社会性とかを重厚にしていくとあのいろんな、ね、あのゲームではちょっと追いつかないことが出てくるので、そういうことは必要ないような気がするんだよね。あのゼルダでもゼルダのブレワイとかでもあのかなりシュールなゲームデザインって感じじゃないですか。で敵のモンスターみたいなやつら何歩殺してもなんか1ヶ月に 1回復活するみたいな保険がかかっててさ、だからいくら殺してもいいじゃん。だけど人間とか NPC はそういうわけにいかないので、そのリンクとかがなんか切っても絶対すり抜けるようになってるよね。その幽霊かと何をやっても死なないんで、あっとか驚いたりするけど、であれってまあしょうがないじゃんとは言いながらもなんかある種ゲームデザインの敗北のような気もするんですよ。でそのああいうのは結局社会とかそのストーリーとかそういうものを見せたいがために今度は爆弾矢で撃ってもびくともしない人たちがカッポして、逆にシュールだよね。それはストーリーは破綻しないけど爆弾矢でいくら爆発させても驚くぐらいしか脳のない人たちがうようよしてる世界ってまあ世にも奇妙な世界っていうか気持ち悪い世界だよね。不気味な世界だよね。だけど今のプレイヤーはいやそれはまあ、 あのゲームなんだかしょうがないじゃんって言ってあの自分の感情に蓋をしてプレイを続けるけど、その敵のモンスター一撃で倒すようなね超兵器を撃ってんのに涼しい顔して歩いてる NPC が普通にいる村の方がよっぽど怖くねえかっていうと怖いんだよね。だからあのなんかねそういう意味ではそのまあみんなにそうしろというわけじゃなくて私の考えではそのそういう重厚なストーリーとか社会を持たせないことが重要なんだと思うね。本当に持たせなければその心配がいらないんだよ、うん、ね。それとまあそもそも殺せないっていうか例えば村とか町に入ったらねあの鉄砲が撃てないようにするとかそういうのでもいいんだよ。そういうのでもいいの、うん、であのなんかねその結局返す返すもドラクエの1とかが優れているよなとは思うし、だんだんその世界的にみんな気づいてきてる人もいるような気はするね、うん、あの進化の方向を逆に回した方が良かったんじゃないかみたいなことに気づいてる人がちらほら出てきたかなっていうふうに思いますが、とにかく話がまとまらなくてごめんなさい。というかさっきまでゲームの必死になって作ってたんで何にもノープランで喋ってるからさ、うん、で、まあ、そういうことで、いよいよ年末で、今年も終わっていきますが、まあ、もう1回ぐらいまた今年中にねお話できると思いますので、またお会いいたしましょう。レゴンでした。